皆さんおはようございます。5月25日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にもう初夏をどころか真夏を思わせるような暑い日が続いたかと思いますと、またこう涼しい日がやってくるというような、非常にですねこの1週間は、過ごしにくかったといいますかですね、日がだったと思います。昨日の土曜日あたりはですね、本当にこうともしますと本当にもうクーラーもいらない、その前の 2,3 日は本当にクーラーがないと、本当に大変な日々だったんですけどもですね、非常に過ごしにくくてですね、大変な体調管理が本当に難しい日が、続いているなとつくづく、思わざるを得ません。しかし、ですね、季節は着々と進んでおります。本当に、緑も綺麗です。しかもですね、この5月のバラ、本当にですね、あの近所の、あのバラの、あのお花の畑もとっても綺麗ですし、私たち川口教会のこの、玄関脇の花壇にですね、バラが植えられておりまして、恒例によって毎年綺麗に、咲いてくれましてね、本当に感謝だと思います。本当に皆さんも喜びながらですね、あの教会に来てくださって花をまず見ることができるということでね、本当にあの嬉しく楽しく、あの嬉しい気分で皆さんも喜んでくださってましてですね、本当に感謝しかありません。このバラもですね、20数年前に、植えられたと、伺っております。私が着任した頃からずっとこのバラがこの時期になりますと咲いてまして、初夏のバラ、あの初夏のバザーの頃ですね、いつも私たちは5月の、終わりの、日曜日ぐらいにはあの初夏のバザーを行ってきてますが、コロナの後このバザーができなくてですね、本当に残念に思ってますけども、このバザーの頃は本当にみんなでこの花を見ながら、あの本当に喜び、楽しく、過ごしたことを思い出しています。花はですね、ずっといつも、この季節になると咲いてくれますですね、本当に嬉しく思います。今日もですね、その喜びに満ち溢れてですね、御言葉に聞いて回りたいと思います。この今日与えられました聖書は、マタイによる福音書の6章の1節以下であります。主イエス・キリストがですね、祈る時にはこう祈りなさいと教えてくださった、この主の祈りと言われている箇所であります。この主の祈りはですね、本当に、教派を超えて、祈られる、祈りであります。キリスト教会はですね、本当にカトリックと、プロテスタントに、まあ、分かれておりますけども、この信仰の形は違うんですが、多くの教派を生み出しましたけども、その中でこの教派を超えてですね、この主の祈りが共に祈られているわけであります。ここにですね、信仰の中核が、凝縮されているからだと思います。この主の祈りはですね、この前半に神様への3つの祈りがあります。で、後半にはですね、この、日々の糧を与えたまえと、私たちの願いの祈りがあるわけです。私たちが通常祈る場合はですね、本当に、自分のこう必要なもの、 こうありたいなというお祈りを最初にするわけです。どうか私のこの今の病を癒してくださいとか、あるいは家族がいつも安らかに生活できますようにと祈るわけですね。私たちはさまざまなこうですね、心の苦しみとか、困窮、困難な状況、社会生活のですね、送ってきて本当に困難な、状況を、抱えざるを得ないものがあるわけです。何とかしてくださいと、神様何とか助けてくださいと神様に祈るわけです。しかしですね、主イエスキリストはですね、この最初に神様の御名を崇めて、御国のが到来するように祈るようにしなさいと言ってます。どうしてならば、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものはご存知なんだと言ってるんですね。このことはね、本当に今必要なんだと、神様はもうね、あなたにとってこれは必要なんだと、ね、ご存知なんだよと、だから安心しなさいよというこの祈りなんですね。前半のこの3つなんですけども、天におられる父、御祭典の父なる御神と、その父への呼びかけです。このお父さん、父にはですね、アラブ語、このアッパというの言葉がされているんですけども、神の名がですね、アッパ、お父さんという、本当にですね、まあ私たちもお父さんと言いますとね、なんかこう親しみがあるよ、お父さん、お母さんね、という呼び方、本当に親しい、そういうねですね、私たちも小さい時からなんか父親がいる、あるいは母親がいる、本当温かいものを感じますよね。今でもですね、子供たちとか孫なんかお父さんと言われますと、本当にですね、なんか温かいものが、感じるわけですよ。そのいわゆるですね、ユダヤ教の中ではですね、神様はこの天にいるですね、なんかこう超越したものなんですね。しかし主イエスは、あなた方は神の子とされたんだから、神様をお父さんと言いなさいと教えられてるんですね。神の子とされたんだ、だからお父、父と呼びなさいと言ってるんです。まずこの死の祈り、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が、行われますようにと祈るわけですね。私たちは最初のですね、祈りがですね、皆が崇められますようにですね。原文ではこの皆というものが、皆が聖とされますようにという、清い聖書の聖ですね。パウロはですね、このユダヤ人のこの律法主義者たちのですね、この矛盾をしてきてます。律法を守れないのにですね、他者に律法を守るように強要する、この、矛盾を指摘しているんですね。私たちはこのような罪深いものなんですよ。まず私たちは自分の罪を神様の前にですね、悔い改めることがこの大事なんですね。神様だけが正しいんです。それが皆が 聖とされますようにという祈りなんですね。でこの2番目の祈りですね、あなたの御国が来ますようにです。主イエスは時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣教の技をガリラヤで始まりました。神の国が地上の現実になるようにと主イエスは働かれたわけです。隣人に仕え、そして貧しい人のために仕え、友なき人の友となって、虐げられた人たちと共に過ごしたわけです。神の国が地上の現実になるようにと主イエスは働かれたわけです。しかし残念ながら主イエスは十字架に、かけられて殺されてしまいました。しかしこの復活をされまして、私たちに後に従うように招かれています。主イエスの到来によって神の国は来ました。しかしこの世の中はですね、これを認めないで、この世界は今でもなおこの罪深い暗い世の中になっているわけです。他国に侵略をする者、差別をする者、本当に罪の多いこの世界です。この罪のように生きる私たちをですね、御国の完成のために用いてくださいと祈るわけです。そして私たちはあなたの御心を尋ねて、御心がこの地上で行われますようにと生きていきますと祈るんですよ。後半のこの、3つの祈りはですね、私たちに必要なものを与えてくださいという生活のための祈りになっていきます。日曜の糧を今日与えてください。 Give us this day our daily bread。 英語で言えばそうですね、私たちに必要な糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちを誘惑に合わせないでくださいという3つの祈りですよ。最初に私たちに必要な糧を今日も与えてくださいと祈るようにですね、イエスは教えられました。この主イエスのもとに集まってきた人たちはですね、本当にこの貧しくね、漁師だったり農民たちだった、あるいは土地をなくしてしまった日雇いの労働者でした。卑しいとされる職業に就かざるを得ないような人々でした。人々からも忌み嫌われたような人たちでした。そのような人々を主イエスは祝福して言われました。貧しい人々は幸いだと言ってるんです。貧しくて明日のパンがあるかどうかわからない、貧困が飢餓と紙一重であるような人々にですね、主イエスは必要な糧を今日与えてくださいと祈りなさい。そうすれば父なる神はパンを与えてくださると約束してくださったんです。この初代教会ですね、その、教会ができて、その初代の教会はですね、中心的なこの、儀礼はですね、聖餐式だったんですね。それは今日のような象徴的なものじゃないです。私たちがこれはパン、これはキリストの血ですと言ってパンとブドウ酒を配りますけども、この時代はですね、みんながこのパンとブドウ酒とか食べ物等を持ち寄りまして、共に食べて共に飲む、余ったのは 困っている人々に配る、そういうですね、会食の時でありました。食べることがいかに喜びに満ちているのか、主の祈りはですね、食べるものがない、明日はどうしようかという、そういう極限状況の中でですね、それでも分かち合って食べなさいと、そして分かち合って食べる、そういう喜びの中で祈られているわけですね。少ない食料をみんなで分け合って食べることが、その何と喜びなんだろうという祈りなんですね。から2番目の祈りなんですけども、私たちの負い目をお許しくださいと。私たちに負い目のある人たちを許しましたということなんです。この負い目といいますのはですね、神様に対する負い目です。つまり私たちの罪ということを指してるんですね。私たちはね、過ちを犯し続ける存在です。神様の許しなしにはですね、生きることはできないと思うんですよ。このある教派、ドイツのある教派では次のように祈るようですね。主よ、私どもにどうしてもなくてはならないものが2つあります。それをあなたの憐れみによって与えてください。日ごとのパンと罪の許しをと祈るみたいですね。日ごとのパンは切実な私たちのこの肉の糧ですね。そして神様の許しは私たちに欠かせないこの霊の糧だと思うんですよ。神様から許していただける、こんな、ね、幸せはないと思うんですよ。どうしてもね、私たちは罪深いんです。だから神様に許しを、ね、いただくしかないんですよ。日ごとの糧と並んで大事な霊の糧こそが神様のお許しなんだと思います。この、リンカーン大統領ですね、この南北戦争の時にこう祈ったと言われてるんですね。北部南部両者とも同じ聖書を読み、同じ神に祈り、相手を倒すために神に助けを願っている。両者の祈りが共に聞き届けられることはありえないと。全能なる神は自らの目的を持ち保うと、奴隷の250年に及ぶ報いなき苦役によって積まれた富がすべて費やされ、また無知によって流された奴隷の血の一滴一滴に対して、剣によって流される血の贖いがなされるまで、この戦いが続くことが、もし神のご意志であるならば、私たちは今もなお、主の裁きは真実であって、すべて正しいと言わなくてはなるまい。とこう言ってんですね。敵を呪いながら自分の祝福を求めることはできない。まず許すことが許されるための条件であることをですね、忘れてはならないと思うんですよ。そういうことなんですよ。ね、許すことが大事だってことです。3番目の祈りはこうですね。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってくださいってことです。悪いもの、これはサタンでしょうね。人間は弱くてですね、サタンの誘惑にですね、逆らうことはできない存在だと思うんですよ。常にサタンは働いているわけですよ。さまざまなサタンの誘惑にですね、勝つことができないとこともあるんですよね。人間ってあろうことは、なんでこんなことが起きるのと、本当にね、サタンが誘惑いつもしてるわけですよ。ヤコブの手紙にこういうことがありますよ。 ヤコブの手紙の1章の14節から15節にこういう言葉があります。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと、このように記せます、記されてるんですね。だから自分の力だけでは誘惑に勝つことができないんです。ですから誘惑に合わせず、悪しき者からお救いくださいと祈らざるを得ないんですよ。それでも誘惑に負けてしまう、人生を台無しにしてしまう人だっているわけですよ。あるいは長年培ってきた人間関係をですね、なくしてしまうようなことも起きるんですよ。常に冷静に待てよと、ここにサタンが働いているという意識を持ってないと、そのように私たちはサタンの餌食になってしまうんですよ。だから悪しき者からお救いくださいと祈らざるを得ない。その時イエスの許しの言葉が響いてきます。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであると。本当にね、この言葉です。私たちはね、この祈りを通してですね、神様の許しをいただいてるんだってことがお分かりになるんじゃないんでしょうか。自己中心的な私たちなんですよ。しかし主イエスの謙遜なこの姿勢からですね、私は本当に聞かなきゃならないと思うんです。あの十字架を前にしたゲッセマネの祈りです。マタイの26章39節にね、あのゲッセマネの祈りがあります。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。ゲッセマネでのイエスが死を前にしてですね、祈られた祈りです。マタイはイエスのゲッセマネの祈りを死の祈りの中にですね、この取り入れたんだと伝えられています。御心が行われますように。これこそですね、死の祈りの中心だとマタイは考えたんだと思うんです。御心のままにこの私を用いてくださいとの祈りがですね、浮かんできますよね。私を用いてください、罪を犯すものですけれども、悪より救ってくださいと、御心のままにこの私を用いてくださいと祈りたくなってきますよね。アシジのフランシスというですね、この修道士がの姿が浮かんでまいりますが、皆さんもよくご存知の方だと思います。13世紀のイタリアの修道士です。大変この頃ですね、イタリアが戦乱で明け暮れる中ですね、この路頭に迷う民衆のためにですね、生涯を捧げてこの聖人とされた人であるわけです。フランシスは次のような祈りを残してます。大変有名な祈りなんで、皆さんもよくご存知だと思います。神よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは 与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから、とこういう祈りをしているわけですね。彼はですね、本当に裕福なこの商人の息子だったと言われてますが、この戦乱によって人々が殺されて、この病んでいる者は捨てられて、飢餓で死ぬ人をですね、目の前に見て改心して修道士になったわけです。主の祈りの背景にあるですね、現実のこの悲惨さに気づいた時ですね、彼の人生は変えられていったわけです。このフランシスの祈りがですね、このマザーテレサの人生をも、変えていったわけであります。このフランシスですね、マザーテレサはですね、1910年ですね、オスマン帝国の、コソボ州というところで生まれているわけですが、この第一次世界大戦ですね、で、勃発しまして、そのですね、そのそれぞれの民族が独立をめぐって激しく、争ったわけです。で、このマザーテレサのお父さんですね、はこのアルバニアの独立運動に参加しまして、マザーテレサが9歳、1919年ですね、の時ですね、9歳の時に殺されてしまうわけです。で、人間の憎しみがですね、愛するお父さんを奪った、それは本当に幼いマザーの心に深い傷を残しました。本当にマザーはですね、救いを求めて、教会に通い続けまして、この先ほどご紹介したフランシスの生涯を書いた本に出会うわけです。マザーの心を捉えたのはですね、このフランシスの祈りです。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、争い憎しみ合う人々の姿にですね、絶望していましたマザーに、この祈りは一つの道を示したわけです。マザーテレサはこのフランシスのように生きたいと願って、修道女になりまして、インドに行く決意をしました。本当に1928年の時、マザーテレサ18歳の時だったと言われてますけども、インドに着いた時ですね、本当にあのインドの貧困の世界で出会ったわけですよ。マザーはですね、今の、カルカッタの修道院に配属されましたけども、本当に、上学校で教師を務めることになったわけです。そして、そういったですね、教育活動を通して人々への奉仕にも打ち込みます。インドに来てですね、18年目、1946年ですね、昭和21年ですかね、あのカルカッタの大暴動が起きたわけです。ヒンドゥー教徒とイスラム教徒とのですね、本当に対立が激しく起きて、その時にですね、マザーは本当に大変な姿を目にしたわけです。この通りに転がっているたくさんの死体、あるものは突き刺され、あるものは殴り殺され、乾いた血の海の中に考えられないような姿勢で横たわっていたと、そのように記されています。今自分に何ができるのかと、マザーは修道女となった時の志をですね、その自分に問い直します。 主よ、私を平和の道具としてください。1948年マザーは修道院を出てですね、活動することを始めるわけです。マザーもですね、主の祈りの背景にあるこの悲惨さに気づいた時ですね、人生は変えられていったわけですよ。人のために仕えていこうという、神様に仕えていこうという風に変えていったわけです。私たちは主の祈りがですね、主の祈りが私の祈りじゃなくて私たちの祈りであることを知っています。そうですね、私たちの祈りです。戦乱を逃れて難民になった人たちが日本に逃れてきても、私たちの国は一切受け入れないですね。コロナの先にですね、あのコロナの頃、職を失い路面に路頭に迷っているような人たちがおります。今でもおります。十分に食べられない子どもたち、あるいは学費が払えなくて退学を検討している学生たちもいるわけです。引きこもりで苦しんでいる人もですね、なんと何十万人もいると聞いております。その中でですね、主の祈りを生きることを神は私たちに求められているんですよ。主の祈りがアッシジのフランシスを生みました。またマザーテレサ を生んできました。私たちが何ができるんでしょうか。私たちもまたですね、主イエスがなされたように神の御心を求めて祈ること、そして私をあなたの平和の道具としてお使いくださいと、与えるから受けて許すから許される生き方をですね、させてくださいと、そのようにして祈る、そして行うことができるんじゃないんでしょうか。そういうものにですね、私たちはされたいと私たちは願うものであります。どうか皆さん、主の祈りに生きる生き方をこれからもしてまいりたいと願うものです。どうか皆さんに主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができました。主の祈りに生きる、本当に私たちはまだまだ何もできないものであります。しかしあのマザーテレサのように、フランシスのように、あなたから託されたこの社会に神様の御旨を行っていくことができますように、どうか私たちに信仰の力を与えてください。この祈りを主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。